子供お楽しみ会のためにお祈りくださってありがとうございます。また多くの方にお手伝いいただいて、その中の一人でもいなかったらどうなっていたんだろうなというようなことを思うほどに助けていただいてありがとうございます。道を使命が都合で来れなかったので、じゃあ誰がお餅をつくのは私がつくとしても誰が手を入れてくれるのか、さすがに娘のゆうさんが手を入れてくださった、手を入れてくださって、お餅を取り上げてくださって、丸めてもくださって、そしたら次のお餅つけないんで、ゆうさんごめんまた帰ってきてって言って、はい、でも最後には最後私がつきます、今度誰が手入れるのって交代するしかないねって言って、うん、私が手入れたら先生だできるんですねってお褒めの言葉をいただいて、まあ、私も感激したという。私も両親の田舎ずっと里帰りして、毎年12月30日31日は避けたんですね。大晦日はもっと忙しいので30日にいつもお餅をついていて、もう小学校の高学年の時からもうまあ、つきたいからついていたのがだんだんつかされてとなっていて、とうとう中学生の時にはもう私の父と、まあ、いとこの父と、私と、まあ、いとこのそれぞれの長男がバーってついてて、とうとう中学生になったら父親たちはお酒飲んで全然つかないようになっちゃったっていうもうそれぐらいずっとやっていたので、まあ見よう見まねでやったらできましたと。でも本当にお祈りいただいて、子どもたちの喜ぶ時となったことを感謝をしています。11時半ごろになんか声がするんで、え、何と思ったら女の子5人ぐらいがわーって入ってきて、まだだよこの子たちが待っているところがあったらいいんだけど、さすがに11時半では準備ができてなくて、子どもたちがこういう声でわーっていうスペースはないのと、11時半だと、ご飯食べてから来てねって言ったら食べたっていう子もいるんですよ。まあ、お餅だからきっとこれをお昼ご飯にしようと思って軽食で来てる子もいるだろうな。でも11時半、2時間後ですよ、1時半なんで絶対待つの飽きてしまうだろうなと、それからすぐにお餅過ぎじゃないんで困ったなと思ったので、残念だけども1時半からだからね、じゃあ1時に来るって言っていたはずなのに12時半にはもう来たんですね。で、まあ、そんなにまでしてそうやって早くに来る、1時ぐらいにはもうど、まあ、男の子もバーッと来て、早く20人ぐらい来て、こんだけ早い段階からいっぱい子供たちがこうして来るんだったら今日はたくさん来るのかなというふうなことをなんかどっかでも思った気がするぞと思って週報を見たら、去年も出席13人だって。そういや去年もお餅つきの時だけはみんな早く来たけど、ギリギリ来る子は誰もいなくて結局その人数だったなと思ったら15人でした。それでもたくさん来てくれました。私が思ったのは、でもお餅つきだなんだとわーって来てくれて、誰でもいいよと言って招くんですけど、いつでもどんな人でもここに居場所がある、本当にここにいてもいいんだよ、本当だったらだから11時半からいや教会来てくれたんだ、いてもいいよって言いたかったんだけど、まあ、そのこっちのいてもいいよっていうのは神様そういうお方だよっていうのは上手に説明できないし伝えられないし、正直私たちもそれを受け入れることができない、そういう悲しさを思いました。それと子供たちがやっぱりそれを受け入れないで、あ、ここで自由にしてていいんだっていう意味ではない、私たちもそうです。ちょうど私の家族が全員インフルエンザで休んでしまった時に、まあ、たまたまその時私のちょうど左側、まあ、皆さんから見て右サイドの人がことごとく休んだと、来ておられる堀さんがちょうど受付だったと、高橋義之さんは聖書朗読だからこっち側に座られたと、で 誰も心地いないっていう。でもあそうなんだな、みんなここが自分の居場所、座る場所、まあ、居場所とまで思ってないけど、本当にそこの場所がある、ここが、ね、皆さんも覚えてて、ここは誰々さんの場所って開けてあるっていうのは私はとてもいいことですとその時お話ししたんですけども、私たちの居場所が、子供たちにもここの居場所があって、まだ空いてるところがあるから他にいる来るべき人がある、今日休んでいる人たち、あそこに今日座っていない人、あの人は今日家で礼拝しているんだな、みんなの心の中にもその人の居場所がある。同時に神様はそうやってどんな人も、あのペテロがイエス様知らないと言っても、ペテロあなたを愛するかと、イエス様はペテロの居場所を取り去られることはなかった。でもそれだけで礼拝は成立しないんです。ああ私の場所があるな、私礼拝に行ってもいいんだな、それだけで礼拝は成立しない。そこで問われます、私を愛するか。ペテロは一旦イエス様を心の中から追い出したわけです。自分を守るため自分だけってしてしまった。それをペテロ、私の心の内にはあなたの居場所はまだある、しかしペテロ、あなたの心の内にまだ私の居場所は取り戻されるかい、愛するかい。私たちはここをして礼拝をしている、私たちの心の内に、私たちの生活の場にイエス様の居場所はあるのか。この方がいていい、いや、いなければなりません、どうぞ主をお越しくださいと心を開いてお迎えして礼拝を捧げているのだろうか。居場所はあっても、そして日曜日にこうして本当にお休みの日、大切な日、あなたこそ私の主ですと、だからあなたが全面的においでくださいと設けていれば本当幸いですけど、忙しいさなかに間を縫って隙間のように、神様ごめんなさいこの隙間にと、それだけしか居場所がないような、そういう礼拝とはなっていないだろうか。私たちのそういう心の中にいろいろなイエス様の居場所を失わせる誘惑というものが働きかけてくる。しかし私たちはそうではない、この方こそ私の主です、心開いてこの方をお迎えしたい、そのように思うのです。イエス様もまたそのような試み、誘惑に遭われて、イエス様ご自身が神様により頼まない、神様を礼拝しないで歩んでいく、そういう試みに遭われたのです。それはまさに私たちと同じようになられた、その洗礼を受けられたということで対して、サタンが、いや、それでは本当にそれがそうなのか、試みられたんですね。それはこのルカによる福音書によりますと、40日の間悪魔の試みに遭われて、その間何も食べず、でまあ火数が尽きると空腹になられたということで、もういろんな悪魔との戦いがあり、まあ、それを食べる間もなくその戦いに戦われたのか、それとももういわゆる神職立って、イエス様はもうそのことに集中されて、私はそういうもので頼っていかない、ただただ神様に頼っていきますという、それが40日の断食であったか、そこは書いてないので理由は分かりませんが、ともかくもう40日間ずっと試み、戦いの中にイエス様置かれていました。でその40日空腹になって、あ終わったではないんですね、そこからの話だというんです。ポーンと悪魔がやってきて誘惑をしたというのではない、もう徹底的に攻撃を受けられたその後で、でもその火数が尽きて、私たちも思います、40日って言われたら、はあ、40日だったよ、乗り切ったよっていうような そんな思いの中で、いやまだまだだと、